広報長泉4月1日号ナンバー1240発行長泉町役場編集行政課電話055-989-5500直通郵便番号411-8668静岡県駿東郡長泉町中泊828ホームページhttp://japan.nagaizumi.org e メール行政アットマーク長泉 .org 音訳声のサークルあけぼの記事は一部割愛してお届けしています。1日号の後福祉長泉があります。続けてお聞きください。特集主なお知らせ字を知って町を知ろう平成27年度当初予算大地の成り立ちを学ぼうジオパーク教室開催2月26日木曜日にジオパーク教室が長泉小学校で開催され児童たちは稲荷神社の石とカルメ焼きの似てる部分を観察したり火山の噴火を再現する実験などを行いながら町の大地の成り立ちについて学びました。表紙はジオパーク教室で観察をしている児童の写真です。ジオを知って町を知ろう私たちの足元にある大地を学び遊び体験することができる自然公園ジオパーク長泉町にもジオパークの見どころジオポイントがあることを知っていますか。町の大地の成り立ちを学び楽しむことでもっと長泉が好きになるかもしれません。ここではジオパークとは何かその魅力を紹介します。ジオパークって何？ジオパークとはジオとはギリシャ語で地球や大地を意味する言葉です。美しい自然景観や地層などからその大地の成り立ちや人との関わりを楽しく学ぶことができる自然公園、それがジオパークです。伊豆半島ジオパーク。伊豆半島ジオパークは平成24年9月に日本ジオパークに認定されたジオパークです。伊豆半島はかつて南洋にあった火山島や海底火山の集まりで本州で唯一フィリピン海プレートの上に乗っている大地です。現在でも火山活動が続いており豊かな温泉や日本一深い駿河湾変化に富んだ地形を持つ魅力的な半島です。町もジオパークの一員に長泉町も伊豆半島ジオパークの仲間であることを知っていますか。平成24年当初は伊豆半島の13市町で構成されていた伊豆半島ジオパークですが平成25年12月、長泉町内の相坪の滝、清水町の柿田川などが、伊豆半島ジオパークのジオポイントに加えられました。長泉町は伊豆半島の付け根に位置し、火山活動などの結果作られた特徴的な地形が多くあります。今まで何気なく通り過ぎていた場所も、その成り立ちや歴史に注目してみると魅力がたくさん詰まっています。ジオパークへの仲間入りをきっかけに、町の大地の不思議を学んでみませんか？伊豆半島ジオパーク推進協議会事務局、事務局長補佐、吉川薫さんのお話、長泉町出身です。大地の不思議に注目して、新たな発見を、足元の大地に誇りを、住んでいる人が、誇りを持てるような地域づくりを目指して伊豆半島ジオパークの活動は始まりました。ジオパークの理念は持続可能な地域社会を作ること。自分たちの地域の魅力を発見しその感動を他に伝え地域の資源を大切に守っていく。この知る伝える守るの循環がジオパークの活動です。人の活動に着目。平成26年12月、伊豆半島ジオパークは世界ジオパークへの加盟申請を行いました。9月に鳥取市で開催される第4回アジア太平洋ジオパークネットワーク大会で 世界認定の結果が発表されます。世界へ伊豆半島の魅力を発信する大きなチャンスに向けて、今年はさらにジオパークを盛り上げていきたいです。そこで重要なのが、皆さんを含めた地域の方たちの活動です。地域の資源をどのように活用保全しているかが審査のポイントで、実質的な価値だけでなく人の活動に着目することがジオパークの考え方の特徴です。まずは魅力を発見して、日本ジオパークは全国に全36地域ありますが、その活動方法は様々です。観光に生かしているところもあれば、教育に力を入れているところもあります。皆さんにはまずは伊豆半島の大地の魅力を知り、いろいろな土地に足を運んでいただきたいです。大地の不思議に注目してみると、それまでとは違った景色が発見できるかもしれません。そして伊豆半島をきっかけに、箱根ジオパークなど近隣のジオパークへ、そして世界のジオパークへと興味を広げ、ジオの魅力をたくさん知っていただきたいと願っています。町の中のジオ、町には全部で10カ所のジオポイントがあります。ここではその概要を紹介します。それぞれのジオポイントの詳細は、今月から毎月1日号の広報長泉で一つずつ紹介していきます。町内ジオポイントをまとめたファイルとしおりを長泉観光交流協会で配布しています。1、駿河平。足高山麓部にある駿河平は、火山地質を観察できるほか、地形観察にも適しています。緩やかな火山山麓部からは、遮るものなく伊豆半島の山々や駿河湾を望むことができ、伊豆半島の大地の成り立ちやその地形を概観できます。2、牛ヶ淵。溶岩流の流末にかかる落差3から4メートルほどの滝で、滝の規模と比較して広い淵を持っています。戦国時代の長久保城落城の際、城の萩姫が逃げる途中に牛車もろとも転落し、命を落としたという悲しい伝説があります。3、鎧ヶ淵。黄瀬川の本流にかかる幅10メートル、落差3メートルの滝、富士山の溶岩の段差により形成されました。長久保城をめぐる激戦で、使用不能になった鎧を沈めた淵と伝えられています。4、割小塚稲荷神社。約1万年前の富士山の噴火で流れた三島溶岩で形成された溶岩塚の上に稲荷大神を祀っています。岩の中央に亀裂があり、昔ここから狐が飛び出たという言い伝えが名前の由来となっています。5、愛坪の滝。黄瀬川にかかる高さ9メートルの滝で、三島溶岩流の南西端にでき、滝の裏側には溶岩樹形も見られます。6、鶴瓶落としの滝。板状節理が発達した足高山の溶岩にかかる滝、渇水期は水がなくなり、幻の滝とも呼ばれます。板状節理って、溶岩が急激に冷やされてできた岩石の規則的な割れ目を節理と言い、そのうち板状になっているものが板状節理です。7、足高山水神社。桃沢川の源流にあたる水源地、足高山の溶岩の上を川が流れ、周辺の林道などでは溶岩流の中にできた板状節理なども観察できます。8、谷戸の湧水。黄瀬川の扇状地周辺に分布する湧水群の一つ、約2800年前に発生した富士山の山体崩壊に伴う泥流堆積物も観察できます。自然観察の場として地元で利用されています。9、原文古墳。7世紀に作られた直径16メートルの円墳で、古墳時代後期の横穴式石室としては静岡県東部最大規模のものです。古墳から発見された石棺には、伊豆半島で採掘された伊豆石が使われています。10、久保の湧水。黄瀬川湧水群の一つ、 1854年の安政東海地震により湧水が始まったとされます。1918年には近接する製紙会社が取水し操業を開始しました。私とジオ、ジオパークはそこに住む人と深く関わっています。町の皆さんにジオパークとの関わりやジオパークへの思いについてお話ししていただきました。ひとすぎ森吉さん、滑区在住、ジオパークや富士山に造形が深い。伊豆半島ジオ検定3級。ジオパークに興味を持ってくれる人が増えてほしい。この10年ほど遺跡の発掘に携わってきたこともあり、地層や富士山の噴火には大変興味を持っています。長泉町周辺のジオポイントには、富士山の噴火に関係するものがとても多く、注意して観察してみると、溶岩が流れてできた模様などが見て取れます。そういったポイントに着目してみると、いつも何気なく通り過ぎている場所も面白く感じてきます。私も町内をはじめ、三島市や沼津市、清水町、函南町など近隣市町のジオポイントを観察して歩いています。世界ジオパークに認定されたら、国内外から多くの人が訪れると思いますが、長泉町にも足を伸ばしてもらうためにも、町全体でジオパークを盛り上げていかなければと思います。ジオパークに興味を持ってくれる人が少しでも増えていくことを願っています。朝倉清子さん、竹原区在住。毎朝久保の湧水で野菜などを洗っている。久保の湧水のきれいな水は生活に欠かせない自然の恵み。上水道がなかった頃、久保の湧水はお米や野菜を洗ったり、洗濯をしたり、飲み水にしたりと生活に欠かせない自然の恵みでした。昔は道路がなく、この辺りの人はみんな細い山道を必死に登り降りして通っていたんですよ。久保の湧水の水は本当にきれいで、ここで洗濯物をすすぐと真っ白になるんです。夫と出会った頃、彼は木綿の白いトレーニングズボンを履いていたのですが、なんて真っ白なズボンなの?と白いズボンを履いた彼に一目惚れした、なんて思い出もあります。久保の湧水で洗濯していたズボンはそれくらい輝いていました。これからの季節、久保の湧水の周りには、桃の花や藤の花、ニセアカシアの花が順々に咲いていきます。風で舞った花びらが水面を流れて、とっても綺麗ですよ。ぜひ一度見てほしいです。鈴木真澄さん、中戸狩区在住、平成26年度の長泉小学校 PTA 会長、南寸地区 PTA 連絡協議会会長を務める。伊豆半島ジオ検定3級。子どもたちの感動が地域全体に広がれば、ジオの意味すら知らなかった私がジオパークに興味を持ったきっかけは、伊豆半島ジオパーク推進協議会の専任研究員鈴木先生を招いて行われた教育講演会でした。鈴木先生は火山の噴火を再現する実験などを取り入れたジオパーク教室を開催していて、ぜひ長泉町でも開催したいと学校に持ちかけ、今年の2月に長泉小学校で開催が実現しました。子どもたちの表情は感動で輝いていて、ジオの面白さが伝わったのではないかと思っています。子どもたちが自分たちが住んでいる地域の素晴らしさを知り、こんな地域に生まれてよかったと思ってくれることが、ジオパークを広めていくためにも重要だと思います。子どもたちが得た感動を家族や友達に伝えることで、みんなが興味を持つようになり、地域全体へ活動が広がっていくのではないかと思います。
ジオをもっと楽しもう。世界認定を目指す伊豆半島ジオパークを盛り上げていくために、地域に住む皆さんの協力が大きな力になります。町のみんなでジオを楽しんで、町の魅力を再発見しましょう。動画で楽しくジオを知ろう。町内のジオサイト、ジオポイントを 楽しく学べる動画を配信しています。ジオサイトとはジオポイントをテーマごとにまとめたエリアのことです。おいしくジオを学ぼう、ジオを学ぶというと難しくて興味が湧かないという方、おいしく楽しく学べるジオ菓子を試してみませんか。ジオ菓子とはお菓子を通して伊豆半島ジオパークの魅力を発信しているジオ菓子旅行団が開発したもので、伊豆石や溶岩をかたどったクッキーやケーキなどがあります。ジオ菓子旅行団が開催するジオ菓子キッチンという講座でジオ菓子を実際に作ることもできます。区の生涯学習活動などで挑戦してみてはいかがですか。南小学校家庭教育学級で開催したジオ菓子キッチンで本物そっくりの伊豆石凝灰岩と伊豆石安山岩のクッキーを作成しました。伊豆半島ジオパーク認定ジオガイド稲田康明さんのお話です。会津僕在住、長泉観光交流協会会長を務めています。地域の皆さんでジオパークを盛り上げて、ジオパークは身近なもの、ジオパーク、ジオポイントと聞き慣れない言葉を難しく感じるかもしれませんが、ジオは皆さんのごく身近なものとして考えていただきたいです。ジオパークの活動は第一、つまり皆さんの足元に当たり前にあるものに目を向けて普段気づかない魅力を発見しようという考えから始まります。まずは長泉町に魅力的な大地があるということを多くの方に知ってもらい、地域の魅力を再発見してもらいたいです。ジオのイベントにご参加を。長泉観光交流協会や産業振興課では町内のジオサイトをめぐるジオツアーなどのジオに関するイベントを開催しています。ジオガイドや地元の方の解説を聞きながら歩くといつもと違う見方ができて楽しいですよ。また普段は足を踏み入れる機会がない場所に入れるチャンスもあるかもしれません。イベントの参加者募集は広報などでお知らせしますので、ぜひご参加ください。皆さんも地域の案内人に。ジオポイントの魅力を伝えるためには何よりそこに生活する人の生の声が大切です。特に地域のお年寄り、長く住んでいる方にはその土地の歴史や風習、昔の体験など皆さんが普段聞く機会が少ない貴重なお話を提供してくれる方がたくさんいます。ジオパークを広げる活動を盛り上げていくためにも、専門的な知識を持つジオガイドだけでなく、地元の方ならではの話をしてくれる案内人を発掘していきたいと考えています。問い合わせ産業振興課、電話 989-5516、 長泉観光交流協会、電話 988-8780。 平成27年度当初予算、予算総額226億4272万3000円、前年度比 1.8% アップ。一般会計予算額は前年度当初比 0.7% 増の136億6000万円で、特別会計と企業会計を合わせた予算総額は226億4272万3000円となりました。歳入、徴税はほぼ同額を見込み、自主財源比率は前年度当初より 0.6 ポイント減の 77.6% となりましたが、依然として高い健全性を維持しています。歳出、引き続き健康、環境、子ども、高齢者に重点を置き、住んでみたい町、住み続けたい町長泉を目指す予算としました。表があります。区分、一般会計、平成27年度136億6000万円、平成26年度135億7000万円、伸び率 0.7%、 次からは区分平成27年度、平成26年度伸び率の順でお伝えします。特別会計、国民健康保険事業40億300万円、36億7100万円、 9.0%。 後期高齢者医療6億3400万円、6億3600万円、マイナス 0.3%。 介護保険事業25億3400万円、24億900万円、 5.2%。 下水道事業9億3600万円、9億1900万円、 1.8%。 土地取得事業51万4000円、42万4000円、 21.2%。 企業会計、水道事業8億7520万9000円、10億3305万6000円、マイナス 15.3%。 合計226億4272万3000円、222億3848万円、 1.8%。 歳入予算の概要、自主財源の割合が高く健全な予算編成。自主財源、自ら収納できる財源の割合が高いほど自主性と安定性が高い行政運営が行えます。県東部市長の自主財源の平均が 53.4% といった状況の中、町は 77.6% と極めて高く健全な予算編成が行えています。なお、主な項目の増減理由は次の通りです。町税、町民税、個人は増、法人は減の減、軽自動車税や都市計画税の増などにより前年度に比べ 1.0% 減の91億4188万円を見込みました。国庫支出金、池田平木線の整備費の減に伴う補助金の減などにより 10.9% 減の12億6732万円を見込みました。繰入れ金、基金などの繰入れ金は地震対策に関する事業費に充てる費用の増などにより 52.5% 増の2億9828万6000円を見込みました。調査、健全性を維持するために道路整備等に充てる借り入れは全体構成費の 1% 未満の1億500万円に抑えました。円グラフがあります。歳入136億6000万円、このうち自主財源 77.6%、 依存財源 22.4%。 自主財源内訳、町税91億4188万円 66.9%、 諸収入4億1933万8000円 3.1%、繰越金3億円 2.2%、 繰入れ金2億9828万6000円 2.2%、 分担金及び負担金2億3338万2000円 1.7%、 使用料及び手数料1億8242万8000円 1.3%、 その他2150万2000円 0.2%。 依存財源内訳、国庫支出金12億6732万円 9.3%、 地方消費税交付金7億円 5.1%、 県支出金6億9886万4000円 5.1%、調査1億500万円 0.8%、 地方譲与税9000万円 0.7%、 その他2億200万円 1.4%。 徴税のうち都市計画税は街路や下水道の整備に充てられます。消費税率引き上げによる増収分は国民健康保険費や障害者福祉費、自動運営費などに充てられます。歳出予算の概要、性質別。物件費の割合が最も高く、次いで普通建設事業費、扶助費。主な項目の増額理由は次の通りです。物件費、給食調理、配送業務の全面委託や焼却場、運転業務の一括委託などにより 2.4% 増の34億4854万3000円を見込みました。普通建設事業費、桃沢野外活動センターの施設整備や伊豆半島ジオパークを推進するためにコミュニティ長泉内に設置するビジターセンターの整備などにより 2.8% 増の28億1343万8000円を見込みました。扶助費、自立支援介護訓練給付事業など社会保障経費の増により 7.6% 増の23億9009万3000円を見込みました。円グラフがあります。歳出136億6000万円、内訳。物件費34億4854万3000円 25.2%。 普通建設事業費28億1343万8000円 20.6%。 扶助費23億9009万3000円 17.5%。 人件費20億7664万4000円 15.2%。 繰り出し金14億1236万9000円 10.3%。補助費等6億8600万4000円 5.0%。 交際費4億8700万円 3.6%。 維持補修費1億7452万7000円 1.3%。 貸付金7000万円 0.5%。 積立金6134万2000円0.5%。 その他4004万円 0.3%。 歳出予算の概要、目的別。主な項目の増減理由は次の通りです。増額、民生費、認定子ども園施設整備補助金や障害者自立支援費の増などにより 1.3% 増の43億366万1000円を見込みました。教育費、竹原グラウンドの駐車場拡張や小中学校や幼稚園施設の長寿命化を図るための修繕などにより 13.1% 増の25億1138万3000円を見込みました。衛生費、住宅用新省エネルギー補助金や健康づくりイベントの実施、健康公園北側駐車場の整備などにより 1.3% 増の18億5209万4000円を見込みました。減額、土木費、中泊第二広場の用地取得が完了したことなどにより 11.4% 減の17億8773万1000円を見込みました。町民一人当たりの予算額、内訳。町民一人当たりの予算額は32万1578円、貯金15万3679円、借金9万2246円、民生費10万1315円、児童や高齢者、障害者などの福祉、予算額43億366万1000円、教育費5万9122円、学校教育や 障害学習スポーツ振興、予算額25億1138万3000円、衛生費43601円、健康審査や予防接種ゴミ処理、予算額18億5209万4000円、土木費42086円、道路や河川公園の整備など予算額17億8773万1000円、総務費36353円、行政の運営戸籍や徴税選挙、予算額15億4422万円、消防費13289円、消火救急活動消防団の活動費、予算額5億6449万8000円、交際費11465円、町が借り入れたお金の返済、予算額4億8700万円、商工費4155円、商工業や観光の振興発展、予算額1億7649万4000円、議会費3273円、町議会の運営や町議会議員の報酬、予算額1億3901万9000円、農林水産業費2619円、農林業や畜産の振興農業委員会運営、予算額1億1124万1000円、労働費2134円、労働者の支援や勤労者福祉事業、予算額9064万7000円、その他2166円、災害復旧や支出金予備費、予算額9201万2000円。一人当たりの予算額は一般会計の当初予算額、貯金は平成26年度末の町の基金、借金は平成26年度末の地方債残高をそれぞれ平成27年3月1日現在の人口42478人で割ったものです。平成27年度の主要事業、健康福祉分野、ふれあい支えあい健やかに暮らせる街、通信機能を備えた歩数計を活用したウォーキングプログラムのほか、ダンスエクササイズやリレーマラソンなどを実施、1500万円。 4K 健康づくり、 4K とは平成23年度から平成32年度の10カ年を計画期間としたまちづくりの指針第4次長泉町総合計画に掲げる4つの重点項目、健康づくり、環境対策、子育て支援、高齢者支援のことです。健康公園北側駐車場を新たに整備することで、駐車台数を約30台分確保、770万円。 4K 健康づくり、私立幼稚園の認定子ども園整備に1億400万円。 4K 子育て支援、対象学年を小学6年生までに拡充して放課後児童会を実施、540万円。 4K 子育て支援、教育学習分野、豊かな心と生きがいを育む町、小中学校幼稚園施設の超寿命化を図る修繕に2億7900万円。竹原グラウンド駐車場を拡張することで駐車台数を約20台分確保、3500万円。コミュニティ長泉の外壁タイルなどの改修に9000万円。生活環境分野、地球環境と安全快適な生活環境を守る町、住宅用新省エネルギーシステム設置費補助金に家庭で使用頻度の高い LED 照明器具を補助対象に加えて実施、2200万円。 4K 環境対策、大規模地震に備えた防災体制の充実強化のため、 防災倉庫へのソーラーパネルの設置や、長泉中学校の防災倉庫建て替え工事などを実施、1億3000万円。三島市、裾野市との消防救急デジタル無線の共同整備などに5900万円。都市整備分野、活発な都市活動を支える便利で調和の取れた町、橋梁超寿命化修繕計画に基づいた工事を行うほか、橋梁の詳細点検を計画的に実施、8900万円。都市計画道路池田平木線の整備に1億1600万円。自然や街並みなどを生かした景観を作るための計画策定に230万円。4K 環境対策。産業経済分野、産業が力強く育つ活力ある町、長泉沼津インターチェンジ周辺に進出する企業の新規雇用に対する補助に1600万円。コミュニティ長泉内に超ビジターセンターを整備するなど、伊豆半島ジオパークの推進に2300万円。動画コンテンツやSNS などを活用したタウンセールスの推進に380万円。景観や効率的な誘導を考慮した公共サインの整備に2900万円。農業者が設置する有害鳥獣防護柵などに対する補助に80万円。行財政分野、パートナーシップが確立し、良質なサービスが効率的に提供される町、ユニバーサルデザインに配慮し、背景や文字の色を変更することができるようホームページを改良して運営、540万円。社会保障、税番号制度の導入に向けたシステム改修のほか、通知カード、個人番号カード関連事務に1億1800万円。行政改革プランの主な取り組みによる予算への反映状況、行政の効率化と生産性を進めることで一層の住民サービスの向上を図るための行政改革プラン、平成26年度から平成28年度を定め、全庁を挙げて取り組みを進めています。給食調理、配送業務やゴミ収集業務、焼却場運転業務の民間委託の推進により行政の効率化を図ります。900万円の削減効果。来庁者に分かりやすくプライバシーに配慮した役場窓口空間を創出します。5200万円。より多くの住民の意見を行政に反映させるため、アンケートモニター制度を廃止し、住民意識調査を毎年実施します。200万円。青年講座と中学生を対象とした自然体験教室を統合し、災害応援協定を結んでいる松崎町への体験ツアーを実施します。100万円の削減効果。町の財政の特徴、健全性の高さを維持、自主財源比率は 70% 以上を維持、町が自らの権限で収納できる財源を自主財源といい、この割合が高いほど自主性と安定性が高い行政運営が行えます。先に紹介したように、町の自主財源比率は 77.6% であり、近隣市町と比較して高い状況にあります。また景気変動に左右されることなく 70% 以上の高い水準を維持しています。問い合わせ、企画財政課、電話 989-5503。
情報ステーションプラス、狂犬病予防注射を受けましょう。寸島獣医師会の協力により、各地区を巡回する集合注射を行います。狂犬病予防法により、すべての飼い犬犬に年1回の接種が義務付けられています。必ず接種しましょう。室内犬も例外ではありません。なお、集合注射は混み合うため、動物病院での個別接種をお勧めします。持ち物、1、登録済みの犬の場合、注射案内はがき、 愛犬手帳、駐車料3400円。2、新規登録の犬の場合、登録料3000円プラス駐車料3400円イコール6400円。集合駐車が受けられない犬。次の症状の犬は集合駐車は受けられません。動物病院で診療を受けてください。当日具合が悪い。1ヶ月以内に他の予防注射を接種した。狂犬病予防注射を受けて具合が悪くなったことがある。妊娠または授乳中である。4月15日水曜日に町内13カ所で行われます。詳しいことはお問い合わせください。問い合わせ、暮らし環境課、電話 989-5514。 広報長泉のアプリ配信を始めました。スマートフォンなどで使えるアプリ愛広報誌で広報長泉を読むことができます。ぜひご利用ください。愛広報誌とは、スマートフォンやタブレット端末で利用できるアプリです。アプリをダウンロードし、簡単な設定を行うことで、広報長泉の電子書籍が閲覧できます。配信開始4月1日号から、利用料無料、ダウンロード、利用ともに無料ですが、情報の受信には通信料がかかりますのでご注意ください。アプリ内に表示される広告は、長泉町とは関係ありません。愛広報誌の便利な機能、プッシュ通知、最新号が配信されるとアプリからスマートフォンなどにお知らせ、プッシュ通知が届きます。スクラップ、気になる記事は画像として保存でき、そのままメールや SNS でシェアすることができます。問い合わせ、行政課、電話 989-5500。 情報ステーションお知らせ。長泉町医師クラブの医師による無料の健康相談をご利用ください。子どもの様子や発育、発達について気になる方、その他体調のことで医師に相談してみたい方など、お気軽にご利用ください。4月の相談時、4月23日木曜日午後1時から午後2時ところ、ウェルピア長泉総担当医淵上幸子医師、西村医院小児科専門医。対象、町内在住で今まで西村医院を受診したことがない方。定員3人、先着順。申し込み期間4月7日火曜日から21日火曜日、電話でお申し込みください。問い合わせ、健康増進課、電話 986-8760。 平成27年度国民年金保険料が改定されました。平成27年4月から平成28年3月までの国民年金保険料は月額15,590円です。保険料の納入は割引制度のある口座振替や全納支払いをご利用ください。納入方法は沼津年金事務所へお問い合わせください。問い合わせ、沼津年金事務所、電話 921-2201、 福祉保険課、電話 989-5513。 障害者タクシー利用券をご利用ください。町では次に該当される方を対象にタクシー利用券年間24枚を発行し、タクシー運賃の一部を助成しています。対象、身体障害者手帳1、2級所持者、身体障害者手帳下肢機能障害3、4級所持者、療育手帳 A 判定所持者、精神障害者保健福祉手帳1、2級所持者、福祉施設などに入所されている方や軽自動車税、自動車税の減免を受けている方は対象となりません。また所得条件により対象とならない場合がありますのでご注意ください。助成額、小型タクシー初乗り運賃相当額、受付開始4月1日水曜日から、申請場所、福 福祉保健課、持ち物、障害者手帳、認め印、問い合わせ、福祉保健課、電話 989-5512。 春の農作業安全運動を実施します。4月1日から5月31日まで春の農作業安全運動が行われます。全国の農作業中の死亡事故では農業機械の作業中の事故が7割を占めます。またその半数が農業機械の転落や転倒による事故です。機械の操作などには十分注意し安全対策を徹底しましょう。落ち着いた運転を心がけましょう。無理な運転はやめましょう。安全装置の確認をしましょう。機械の点検を行いましょう。問い合わせ、産業振興課、電話 989-5516。 中小企業事業資金利子補給制度をご利用ください。町では中小企業の経営の安定及び健全な発展を支援することを目的に、運転資金や設備資金のための借り入れの際、利子補給を行っています。ぜひご活用ください。融資限度額700万円。融資利率年 1%。融資対象資金、運転及び設備資金。融資期間5年以内。申し込み対象期間4月1日から平成28年3月31日。申し込み資格、町内で事業開始後3ヶ月を経過し、従業員数が50人以下の中小企業、卸小売業及びサービス業は20人以下。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、産業振興課、電話 989-5516。ラジオ体操でみんな元気に。ラジオ体操の日に参加しませんか？日常的に体操を行うことで健康づくりができるよう、毎月第3土曜日にラジオ体操を行っています。時、毎月第3土曜日、雨天の場合は中止です。午前6時30分から午前6時45分、集合時間は午前6時20分。ところ、長泉中央グラウンド、竹原グラウンド、詳細はお問い合わせください。問い合わせ、健康増進課、電話 989-5510。 4月から新たに高効率照明器具 LED の設置に補助金を交付します。補助対象器具、高効率照明器具 LED で購入総額2万円以上、複数購入可能、移動可能なもの、電池式のもの、電球のみを除く。補助対象者、長泉町に住民票があり、町内に自ら所有し居住する住宅において、すでに設置されている照明器具、蛍光灯などを補助対象器具に交換する方。補助対象額、購入金額の2分の1以内、上限2万円。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、暮らし環境課、電話 989-5514。 長泉町特産品、ニコニコレシピが完成しました。町では生活習慣病予防のために、野菜をしっかりとる習慣を身につけることを推進しています。そこで、食育推進ボランティア、もりもりクラブクレマチスにご協力いただき、特産品を取り入れ、健康維持を意識したレシピ集、長泉町特産品ニコニコ献立を作成しました。レシピ集は、食育事業やイベントで配布するほか、健康増進課で配布しています。また、町のホームページからダウンロードすることもできます。ぜひご活用ください。問い合わせ、健康増進課、電話 986-8760。 精神保健福祉専門相談窓口を設置します。4月から精神疾患のある方やその家族の相談窓口として福祉保健課に専門相談員を配置します。お気軽にご利用ください。 相談内容、日常生活や仕事、就業、福祉サービスの利用、精神保険、福祉手帳や通院医療費について、電話相談、役場窓口での相談のほか、訪問による相談を行います。問い合わせ、福祉保健課、電話 989-5512。 介護老人福祉施設の入所資格が要介護3以上になります。介護老人福祉施設特別養護老人ホームは、これまで要介護1以上の方が入所できましたが、より入所の必要性の高い方が入所しやすくなるよう、4月からは原則として要介護3以上の方が入所できるようになります。なお要介護1、2の方も居宅において日常生活を営むことが困難でやむを得ない事由があり、要件を満たす方は入所が認められる場合があります。また平成27年3月以前からすでに入所している要介護1、2の方や要介護3以上で、4月以降に要介護1、2に改善した方は引き続き入所できます。問い合わせ、長寿介護課、電話 989-5511。 平成27年度家庭ごみ収集カレンダーができました。家庭ごみ収集カレンダーは自治会を通じて広報長泉3月15日号と同時配布しました。また役場1階や南部地区センターでも配布しています。正しいゴミの分別のため、第4番ゴミの出し方便利帳と一緒にご活用ください。なお家庭ゴミ収集カレンダーとゴミの出し方便利帳は町のホームページからダウンロードすることもできます。問い合わせ、焼却場、電話 986-8393。 募集、植林ボランティアを募集します。地下水保全のため観葉林の植林ボランティアを募集します。時4月29日祝日、雨天の場合は5月6日祝日、ところ富士山、裾野市須山。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、暮らし環境課、電話 989-5514。 ワンデー桃沢、参加者を募集します。うどんを打って味わいましょう。時5月24日日曜日午前9時30分から午後1時30分、ところ桃沢野外活動センター。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、桃沢野外活動センター、電話 987-5100。 子ども図書館体験、参加者を募集します。自分の本に保護フィルムを貼る作業と自分だけのオリジナルしおり作りを体験できます。ぜひご参加ください。時4月25日土曜日、4月26日日曜日、午前の部午前10時から午前11時30分、午後の部午後1時30分から午後3時、ところ町民図書館、対象小学4年生から6年生、詳細はお問い合わせください。問い合わせ、町民図書館、電話 988-7801。 絵画教室、絵画の日、参加者を募集します。絵画の日は毎月1回、日本画、水彩画、色鉛筆画、絵手紙、デッサンなど、参加者それぞれが好きな絵画を楽しむことができる日です。講師は坂本武伝さんです。対象は町内在住または在勤の方です。定員は18人です。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、障害学習課、電話 986-2289。 第50回長泉陸上競技記録会、参加者を募集します。時5月23日土曜日午前9時から 当初予定していた5月16日土曜日から5月23日土曜日に変更になりました。ところ、足高広域公園多目的競技場、沼津市足高202。申し込み期間、4月6日月曜日から4月24日金曜日。申し込み場所、勤労者体育センター。申し込み資格など詳細はお問い合わせください。問い合わせ体育協会、電話 987-5859。 長泉町国際交流協会主催語学講座全10回、受講生を募集します。英会話初級実践のコースです。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、国際交流協会行政課内、電話 989-5500。 掲示板、陸上競技教室参加者を募集します。楽しみながら、速く走るための動きとコツを教わりましょう。時、4月25日土曜日、午前9時30分から正午。ところ、竹原グラウンド。参加費無料。持ち物、タオル、飲み物、運動のできる服装でお越しください。直接会場へお越しください。問い合わせ、陸上競技会上竹さん、電話 090-4790-6230。
マイタウン、町の大地と歴史を学ぶジオサイト学習会。会津の滝や鎧ヶ淵など町内ジオポイントとその周辺をめぐる長泉ジオサイトちょこっと学習会が2月14日土曜日に開催されました。救急砲の競技大会で長泉町赤十字砲士団が初優勝。2月14日土曜日に日本赤十字社静岡県支部主催の救急砲競技会が静岡市で開催され、県内から77チームが参加しました。長泉町からは町赤十字砲士団が参加し初優勝を果たしました。災害時に備え物資提供の応援協定を締結。町は災害時における応援協定を株式会社東平商会と締結し、2月20日金曜日に協定書の調印式を行いました。自分で作ると美味しいね。長泉足高津作りを体験。2月24日火曜日に桃沢幼稚園で長泉足高津ライスバーガー作りが行われました。町の大地の不思議を発見。ジオパーク教室開催。2月26日木曜日に長泉小学校でジオパーク教室が開催されました。甘さたっぷりの寿太郎みかんを小学校に贈呈。2月27日金曜日に JA 南寸から長泉町教育委員会へ寿太郎みかんが贈呈されました。 JA 南寸では多くの児童に地元の農産物を知ってもらうために毎年贈呈を行っており、長泉町への寄贈は今年で5回目です。美味しく食べよう、野菜と果物、食育講演会開催。2月27日金曜日に、シニア野菜ソムリエの遠山由美さんを講師に招いて、食育講演会を開催し、野菜や果物が健康づくりに欠かせない理由や、野菜の正しい取り方などを分かりやすく解説しました。地域の触れ合いの場、本宿ワンワンクラブ。本宿区公民館では、毎週月曜日に未就学児を対象としたプレイグループ、本宿ワンワンクラブが開催されています。和太鼓に挑戦、迫力ある音を響かせて。青年講座、四つ溝学園が2月28日土曜日に開催されました。竹原グラウンドの人工芝が新しくなりました。竹原グラウンドの人工芝張り替え工事が完了し、3月1日日曜日にリニューアルオープンしました。火事に気をつけて、火災予防を呼びかけ。
春の火災予防運動が3月1日から7日にかけて行われました。緑の大切さを学ぶ森づくりを開催。3月7日土曜日に水と緑の森公園で森づくりを開催しました。保護者同士の交流の場、なごみフェス開催。町内の母親サークル、なごみカフェが主催するなごみフェスが3月9日月曜日にニコニコ広場で開催されました。災害時には地域の電力供給源にニコニコ水力1号運用を開始。桜堤を流れる久保田川に小河川に水車を設置して発電する小水力発電装置ニコニコ水力1号が設置され、3月16日月曜日に運用開始が行われました。健康増進に役立つようヤクルトを寄贈。社会福祉施設の利用者の健康増進を目的として毎年東静岡ヤクルト販売株式会社から町内の社会福祉施設5施設にヤクルトが寄贈されています。
地域の魅力再発見、ジオパークだより。駿河平から望む伊豆半島、今号からジオパークだよりのコーナーを開始します。町内のジオポイントの紹介を中心に伊豆半島ジオパークに関連した記事を掲載していきます。今回紹介するのは町内のジオポイントの一つ、駿河平です。伊豆半島の付け根に位置する駿河平からは沼津アルプスやだるま山、天城山など伊豆半島の主要な火山群や駿河湾が一望でき、美しい眺めを楽しめるほか、伊豆半島の全体的な地形と大地の形成の歴史を観察することができます。その眺望が評価されてジオポイントに登録されました。インタビュー、寺田誠司さん、伊豆半島ジオパーク認定ジオガイド、駿河平区在住。静岡がんセンターのあたりからは南に伊豆半島の火山群が見えるだけでなく、北には富士山、足高山、北東には箱根山が見え、360度のパノラマが楽しめます。長泉町が火山に囲まれた場所に位置していることがよくわかる場所だと思います。何十万年も前にこの周りの火山が噴火していた様子を想像してみると、迫力ある風景が思い浮かび面白いのではないでしょうか。問い合わせ、産業振興課、電話 989-5516、 長泉観光交流協会、電話 988-8780。 4月16日から30日、救急協力医。協力医が変更される場合がありますので、事前に電話で確認してください。救急協力医テレホンサービス、電話 055-935-0119。 最初は外科です。平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日午前8時から午後6時。16日木曜日、池田病院、電話 986-1212、 長泉町本宿。17日金曜日、遠藤クリニック、 975-8801、 清水町熊井店。18日土曜日、池田病院、 986-1212、 長泉町本宿。19日日曜日、東医院、 921-5520、 沼津市高沢町。山本整形外科循環器科、989-8111、 長泉町南一式。20日月曜日、近藤クリニック、 925-2420、 沼津市岡宮。21日火曜日、青木整形、 922-0521、 沼津市高島町。22日水曜日、大城クリニック、 976-0027、 清水町道庭、23日木曜日、池田病院、986-1212、長泉町本宿、24日金曜日、関外科、921-2185、沼津市花園町、25日土曜日、聖霊沼津、952-1000、沼津市松下、26日日曜日、五十嵐クリニック、934-6700、沼津市茂、寸東整形、922-8855、沼津市高沢町、遠藤委員、997-0533、裾野市かずら山、27日月曜日、田沢委員、962-1205、沼津市大手町、28日火曜日、沼津整形、921-3791、沼津市共栄町、29日祝日、田中クリニック、992-1881、裾野市伊豆島田、近藤クリニック、925-2420、沼津市岡宮、30日木曜日、池田病院、986-1212、長泉町本宿。次は内科です。平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日午前8時から午後6時。16日木曜日、大沢委員、931-1019、沼津市美雪町。17日金曜日、大阪屋クリニック、995-3100、裾野市佐野。18日土曜日、杉山病院、963-4114、沼津市錦町。19日日曜日、青沼クリニック、929-6205、沼津市大岡。南一色セントラル内科、980-5777、長泉町南一色。泉クリニック、993-4760、裾野市平松。20日月曜日、大場クリニック、995-1123、裾野市佐野。21日火曜日、清水館医院、993-2323、裾野市茶畑。22日水曜日、杉山医院、992-0028、裾野市平松。23日木曜日、紀藤クリニック、999-4810、長泉町本宿。24日金曜日、ベッククリニック、921-1300、沼津市西沢田。25日土曜日、大橋内科小児科、992-2800、裾野市佐野。26日日曜日、望月委員、931-5362、沼津市下鹿宮脇。花クリニック、987-9145、長泉町下戸狩。遠藤委員、997-0533、裾野市かずら山。27日月曜日、小林委員、966-7700、沼津市今沢。28日火曜日、福祉クリニック、932-3553、沼津市下鹿藤原。29日祝日、今井委員、921-3211、沼津市さつき町。近藤クリニック、925-2420、沼津市岡宮。田中クリニック、992-1881、裾野市伊豆島田。30日木曜日、清流クリニック、941-8688、清水町道庭。小児科、平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日午前8時から午後6時。16日木曜日、星野委員、962-0782、沼津市三能台。 17日金曜日、大橋内科小児科、992-2800、裾野市佐野。18日土曜日、西村医院、971-6510、長泉町下戸狩。19日日曜日、佐久間小児科、992-6303、裾野市茶畑。20日月曜日、丸山小児科、981-8577、清水町道庭。21日火曜日、白十字小児科、933-5111、沼津市下かぬき万場。22日水曜日、龍神医院、988-3133、長泉町下戸狩。23日木曜日、西村医院、971-6510、長泉町下戸狩。24日金曜日、与座小児科、967-5722、沼津市原。25日土曜日、佐賀小児科、931-3233、沼津市下かぬき前原。26日日曜日、杉谷小児科、923-6543、沼津市筒井町。27日月曜日、佐久間小児科、992-6303、裾野市茶畑。28日火曜日、田中医院、921-2053、沼津市高島町。29日祝日、丸山小児科、981-8577、清水町道庭。30日木曜日、鈴木ファミリー、960-0333、沼津市一本松。耳鼻科、午前8時から午後5時。19日日曜日、佐紀川耳鼻咽喉科、975-9131、清水町伏見。26日日曜日、三島中央病院、971-4133、三島市緑町。29日祝日、芹沢耳鼻咽喉科、993-8000、裾野市茶畑。眼科、午前8時から午後5時。19日日曜日、桑名眼科、987-5575、長泉町下戸狩。26日日曜日、山内眼科、975-8338、三島市中田町。29日祝日、三島総合病院、975-3031、三島市八田。産婦人科、午前8時から午後5時。19日日曜日、聖霊沼津、952-1000、沼津市松下。26日日曜日、稲垣レディース、926-1709、沼津市宮前町。29日祝日、遺跡マタニティ、952-4103、沼津市八幡町。歯科、午前9時から午後3時。19日日曜日、杉沢歯科医院、975-4618、清水町柿田。26日日曜日、瀬川歯科医院、988-8904、長泉町桜堤。29日祝日、室伏歯科医院、992-2439、裾野市雲明。沼津夜間救急医療センター、電話055-926-8699、沼津市日の出町 1-15、外科・内科・小児科、平日午後8時30分から翌朝7時、土曜・日曜・祝日・休日、午後6時から翌朝7時。三島メディカルセンター、電話055-972-0711、三島市南本町 4-31、外科・内科・小児科、平日午後6時から午後10時、 土曜日午後2時から午後9時、日曜祝日休日午前9時から午後9時。4月15日水曜日の小児科は、古谷小児科から西村委員、971-6510、長泉町下戸狩りに変更になりました。協力医が変更される場合がありますので、事前に電話で確認してください。救急協力医テレホンサービス、電話 055-935-0119。 これで広報長泉ナンバー1240を終わります。引き続き福祉長泉をお聞きください。
福祉長泉、平成27年4月1日号、ナンバー196、発行、社会福祉法人長泉町社会福祉協議会、長泉町下戸狩り 967-2、福祉会館内、電話 988-3920、ファックス986-3794、ホームページアドレス http://www.nagaizumi-shakyo.jp。 基本理念、支え合う、みんなが笑顔になれる街。あったかハートありがとう。車椅子ベルト式担架を配備しました。相談窓口案内、社会福祉協議会では次の相談に応じておりますので、ぜひご利用ください。相談項目、ボランティア相談、相談日時間、毎週月曜日から金曜日午前8時15分から午後5時。相談内容、ボランティアをやってみたい、でもどんなボランティアがあるの、などボランティアに関すること。相談員、ボランティア担当、電話 988-3920。 次からは相談項目、相談日時間、相談内容、相談員、電話の順にお伝えします。福祉総合相談、毎週月曜日から金曜日午前8時15分から午後5時。生活や家族、地域福祉、権利擁護、福祉サービス利用などの日常生活での心配事や不安、福祉に関すること。福祉総合相談担当、987-7680。主外相談、毎週月曜日から金曜日午前9時から午後4時。飲酒をやめたい、やめさせたいなどのアルコール問題に関すること。福祉総合相談担当、987-7680。暮らしの相談、法律、相談日4月28日火曜日、予約受付開始日3月25日水曜日、相談日5月26日火曜日、予約受付開始日4月30日木曜日。暮らしの中の法律に関するお困りごと、秘密厳守します。法律専門家、植松俊彦さん、987-7680。相談窓口案内を終わります。災害時、要援護者避難用として車椅子ベルト式担架を配備しました。長泉町社会福祉協議会では、地域の支え合いの輪を広げ、地域に根ざした社会福祉法人として暮らしやすい街づくりを進めています。この度、災害時に何らかの手助けを必要とし、移動が困難な方が避難するときに地域で活用していただくことを目的に、長泉町の自治会43区のうち、申請のあった41区に対して車椅子57台、ベルト式担架27台を配備しました。資金は、長年地域の皆様や企業団体から寄せられた寄付をもとにした福祉事業基金です。福祉基金の地域還元活用例として、県内の社会福祉協議会でこのような取り組みは初めてで、全国的にも珍しい取り組みです。このような事業ができたのは、皆様の温かい気持ち、寄付があったからです。そのため、車椅子に貼ったステッカーは、あったかハートありがとうと書かれています。 長泉町役場福祉保健課によると、長泉町には災害時に何らかの手助けを必要とする移動が困難な方は341人います。その多くは身体障害者手帳や療育手帳、精神保健福祉手帳を持っている方、難病患者、要介護認定3から5の認定を持っている高齢者などの方です。車椅子やベルト式担架の配備を身近な地域に配置することで、いざという時に地域の人たちで移動が困難な方の避難の際に役立てていただけます。また、配置することで移動が困難な方に少しでも安心感を持っていただければと思います。なお、平常時は防災訓練や地域の行事などで活用することもできますので、防災意識の向上にもぜひ活用してください。災害時要援護者とは、災害が発生した時に単独で避難行動が困難な高齢者や高齢者世帯、身体に障害がある人、情報を伝えにくい人、幼児を抱えている人など支援を必要とする人のことです。配備したベルト式担架とは、担架は通常は2人で担ぎますが、1人でも担げる構造の担架です。長泉町災害ボランティア本部立ち上げ訓練報告。2月21日土曜日に、長泉庁舎協と災害ボランティアネットワーク長泉と共同で、長泉町災害ボランティア本部の立ち上げ訓練を行いました。今回は、長泉町赤十字奉仕団に協力いただき、炊き出しの訓練も行いました。長泉北中学校より寄贈。長泉北中学校では、リサイクル委員会がアルミ缶などの回収活動を行っています。その収益金で、今回、泉の里デイサービスへ、電子血圧計、ほほえみ&みのり工房へ、手提げ金庫を寄贈してくださいました。優しい心、ありがとう。物品寄付、寄付金をいただきました。ご講師に深く感謝申し上げます。情報コーナー。平成27年度手話奉仕員養成講座受講生募集。長泉町と清水町の合同で手話奉仕員養成講座を開催します。地域に住む聴覚障害者から生の手話を学んでみませんか。手話や聴覚障害について学び、手話技術と手話表現技術を習得しましょう。講座は厚生労働省全国統一カリキュラムにより行われ、所定の日数に達した方には修了証を発行します。詳細はお問い合わせください。申し込み問い合わせ、長泉町社会福祉協議会、電話 988-3920、 ファックス 986-3794。 長泉町社会福祉協議会職員募集。募集職種、デイサービス職員、登録型訪問介護員。勤務地は在宅福祉総合センター泉の里です。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、長泉町社会福祉協議会、電話 988-3920、 担当加藤。在宅福祉総合センター泉の里給食ボランティアの募集。一緒に食事作りをしてみませんか。管理栄養士とともに5人1組のグループで、デイサービスの利用者約40名分の昼食作りをお手伝いいただきます。詳細はお問い合わせください。申し込み問い合わせ、泉の里、電話 988-6688、 担当芹沢、管理栄養士。これで福祉長泉ナンバー196を終わります。次回は4月15日号です。それまでお元気でお過ごしください。NVC